小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も全盲の文化人類学者広瀬浩二郎さんをゲストにお迎えします。広瀬さんの研究分野は触る食文化について。コロナ禍になっておよそ2年、物や人に触るということが気軽にできなくなった昨今ですが、触ることの意義や必要性を訴え精力的に活動されています。去年は勤務先の国立民族学博物館で触ることをテーマにした大規模な展覧会を開催された広瀬さん。すべて触ることができる展示品に対してどのようにアプローチして楽しむのか、物に触るとはどういうことなのか、広瀬さんが展覧会に込めたメッセージに迫ります。
この触り方っていうのも何かコツがあるんですか？
これがやっぱりなかなか難しくて、まずその見るモードから触るモードにこう切り替わってもらう。で、そのためにはただ視覚障害の人の場合は それこそ盲学校とかでこういろんなものに触って、触察って言葉がありますけど、触って観察するっていうことでいろんなことを学んで身につけてきてるわけですけど、いきなり今度はその視覚見るっていうことを中心に生活してる人たちに、さあ面白いから触ってごらんよと言ってもなかなかこうやっぱり手が出ない人がいますよね。どう触っていいのか、で実際今回やった展覧会でも結構小学生の団体とかも来たんですけど、もう小学生からすると触ってもいいよとなったら、じゃあ遊んでいいんだ、壊していいんだみたいな感じでこう乱暴に扱ったりとかねそういうシーンもありました。だからどういうふうに触ったらいいのかっていうのはすごく難しいところで、でちょっと触る展覧会で若干矛盾を感じつつですけど、入り口に置いたその大きな仏様の頭の部分っていうののレプリカを置いてたんですけど、それをこう触り方のビデオを作って、それを流してて、だから触る展示なのにこう見せてるっていうのは若干看板に偽りありかもしれないですけど、とにかく僕の思いとしてはどういうふうに触るんだと、手のひらを使ってこう全体を触って、指先を使って細かい部分を触ってとかですね、そういうところを言葉で言うよりもやっぱり実際に僕が触ってるところをこう見てもらう。でそれをちょっと意識してもらって、先ほど言っただんだんこう彫刻なんかでまずやっぱり触るって楽しいなって思ってもらうのが第一だと思うので、でその次にじゃあ優しく丁寧に触るにはどうしたらいいんだろうかみたいなことをこう考えながら、最初は頑丈なものから大きなものから、そしてだんだんこう繊細なものへ小さなものへというような流れっていうのをなんとなく意識して構成しましたね。
展示の中には、そういったこうアートだけではなくて、ちょっとこう体験して楽しめるような、こう実際に触ってみて、こう食感、手の感触だけで中身は何だろうって感じるような、あのコーナーも大変盛り上がっていたと聞きましたが。
そうですね。これあんまりこう当て物でこれは何ですかみたいなことじゃなくて、僕は無視覚流鑑賞っていう言葉を使うんですけど、やっぱり視覚はこう便利なので、こうパッと見て あ、分かったとか、あ、これ知ってる、あ、これ知らないとかって判断してしまうんですけど、実はこう見てる部分っていうのは物の表面であったり、だから裏側とか後ろの部分とかって見てないことが多いわけですよね。でそれをこう無視覚流鑑賞っていうのは、その視覚を使わずに触覚だけで鑑賞してみる、だからかえってその視覚便利だけど視覚がこう邪魔になるってことがあると思うんですね。こう、あ、なんかパッと見て分かった気になってしまう、でも実は実際には分かってないってことがあったりする。
で
そういうことをこう感じてもらうために、だからまあ、会場でやったものは割とこうさっき申し上げたようにあんまりこう当て物になるとあのいけないので、あ、これはなんだ犬だ猫だとかってそういう答えが分かるっていうよりも、なんか割とこう抽象的なものをこうちょっと触って頭の中でイメージしてもらうとかですね、そういうことをしました。
なるほど。あの実は、
はい、
この録音のためにご用意くださったものがありまして、
はい
はいはい、まさにこの赤いハンカチの中に今私の前に何かが入っているものが置かれましたね、
はい、
先生、
はい、
これを私が今から触覚だけで触ってみたいと思います。
そうですね、
はい、失礼して手を入れます。
はいはい、
中に何かが入っています。お、何か硬いですね。
どうでしょう。そうですね、まずやっぱ硬いか柔らかいか、
そしてちょっとひんやりしています、
う
ん、
はい、
温度としては、
はい、
そして指先で触るとスベスベしています、
ね、うん、はい、
カチカチ言いますね。
はい、そこがポイントかもしれないですね。
え、この音、この音に聞き覚えがありますね、
うんうん、よく使ってるものですよね多分。
でも私が今頭の中で描いた、うん、
はい、
想像したものはもうちょっと丸だけれども、うん、これは平べったい、
はいはい、いろんな形のものがありますよね。
あ、そうか、そうなのかな、うん、形的にはマンゴーの種みたいな形をしています。ちょっと例えがマイナーですけどでもこの聞こえるかな、この音、
はい、
マウス、
はい、そうですね、
正解です、
はい、
なるほど、うん、
まあまあ正解が当たる方がもちろんいいわけですけど、で特にまあこの無視覚流鑑賞の場合はその正解が当たるっていう大ことよりもそのプロセスの方が大事で、今やっぱりさすがこうアナウンサーの方なので上手にこうね食感とか特徴をこう描写してくれましたけども、僕もよくそのワークショップでいろんな民族資料を使ってこうそれ今触ってるものを言葉で説明してくださいと。で普通その視覚で暮らしてるとあの今何触ってますかって言ったらこれを触ってますとかって、ああ、あれですかって通じちゃうわけですけど、うん、それがこうあえてまあ不便なこう視覚を使わないという状況下で自分の言葉で説明するって意外に難しかったり面白かったりするわけですよね、
うん、
であと今あの触っていただいて分かるように多分その見たらあマウスだと分かっておしまいだと思うんですけど、それがこうマウスであるっていうのが分かるまでに、結構時間がかかりましたよね。
確かに。
でその時間がかかるっていうのは今のまあ教育とかではこうどちらかというとマイナスなわけですけど、でも考えてみたらこう人間の記憶に残る、という意味でじっくりこうなんだろうなんだろうってこう自分でこう、まあ、探索していく、
うん、
この経験っていうのがやっぱりすごく大事だと思っていて、
うん、
でまあ、今回の展覧会でもやっぱりその答えが当たるっていうことももちろん大事だけども、でもこう時間をかけてあのパッと見て分かったっていうのじゃなくてこう自分で手を動かして頭を動かしてこう考えていく、そういう体験をあのいろんな人にやってほしいっていうことをすごく思ってました。
そうですね、あのすごく集中しまして私も今、はい、指先の感触とか、
ね、
聞こえてくる音とか、
う
ん、温度とか、
はい、
手触りにすごく集中して何かものに向き合ったのって、
うん、
意外と久しぶりだった気がして、
はい、
あ、こういうことかなっていう感覚が今分かった気がして、はい、あの広瀬さんのお話を伺っていると見えているともう逆に見えていない、うん、表面的にしか見えてないんだなっていうことが体感として分かった気がしますが、
うん、
あのぜひ伺いたいのは、
はい、
来場者の方から、
はい、
今回どういう反応がありましたか。
そうですね、まあ、あの3ヶ月の展覧会で特に、まあ、9月に始まって9月はあのご記憶のように緊急事態宣言が出ておりましたので、
はい、
まあ、正直その緊急事態宣言あの非接触っていうことが強調される中であえて大規模なその触る展覧会をやったので、多分こうなんか お叱りの言葉というか、あのなんでこんな非接触の時代にその国立の博物館で触ることを奨励する展示をするんだというような、あの文句というかクレームがある程度たくさん出るだろうなと。で、まあ、そこはこう覚悟 してて、こっちもまあそれなりにこう覚悟を持って臨んでるからそんなクレームに負けないぞみたいな思いはあったんですけど、実は蓋を開けてみるとそのお叱りの言葉っていうのはほぼゼロでした。でそれはやっぱりある意味こう皆さんこう触るっていうことに飢えていた。でそのアンケートなんかもかなりまあ自分で言うのもなんですけどその好評で、よくぞまあこの時期にその触るっていうテーマでやってくれたっていうことに対するこう感謝とねぎらいであったりとか、やっぱりまあ僕は当初から狙っていたその触る触れ合うってことの大切さを取り戻すんだというところの趣旨がよく伝わって、でこの触る展示って不思議なんですけど、例えばこう一人でこう来た人とかも自然発生的に対話が始まるんですね、知らない人同士でも。なんかこう触った印象、さっきマウスを触っていただきましたけども、なんかあマウスだとかっていうのをこう誰かとこう分かち合いたい、
そうですね、
だから本当にこう普通美術館博物館ってこう静かに鑑賞しましょうだけども、今回僕がやったそのユニバーサルミュージアムでは自然発生的にこう対話が盛り上がる、知らない人同士でも気づいたらこう会話してるっていうようなシーンがよくあって、だから本当にこう反応という意味ではすごく良かったし手応えを感じてます。あとまあこの番組のリスナーでも視覚障害の方が多いと思いますけれども、その視覚障害の方もかなりたくさんまあ、ご家族やヘルパーさんと一緒にこう来てくださって、なんせ100% 何でも触れるっていうのは、まあ、世界的にも珍しい企画だったので、まあ、そこに対するこう満足度っていうのは視覚障害の人も非常に高かったと思いますね。ある程度だからその視覚障害の人が来て喜んでくれるだろうなっていうのは予想してたし、それは予想通りでしたけども、でそのポイントはやっぱり請願の人がどれだけ楽しんでくれるだろうかと。で実はまあ、触覚に集中してもらうっていう狙いで全部で6個セクションがあったんだけど、そのうちの1番から5番っていうのはかなりこう照明を暗くして、展示物そのものにはあまり照明を当てないようなかなりこう暗い、状態にしてました。でそれは何でかっていうと、やっぱり触覚に集中してもらいたい、ちょっと乱暴なやり方かもしれないですけど、こう便利な視覚っていうのを制限することによって嫌をなくこう触らないといけない。だからなんか物がこうあるっていうのは薄ぼんやり見えるんだけど、それが何なのかっていうのを分かるためには手を伸ばして触ってみないといけない。
な
そういうまあちょっと意地悪なことをしてたんですけども、やっぱりそこの趣旨っていうのも普段こう視覚に頼っている人たちがこう触覚の、大切さであり潜在的なこう可能性に気づくという意味ではやっぱりやってよかったなと思う展覧会ですね。
こうちゃんと広瀬さんの狙いが伝わって、
はい、
その運営側とか、
はい、
いろんなアーティストさん皆さんの思いがちゃんと伝わる形になったんですね。
まあ当然まあ課題もあって、たくさんの人が来てくれ、万単位の人がやっぱり来てくれたので、そのやっぱり一生懸命こう触ると傷んでしまうので資料が、まあ、博物館の世界ではその汚損破損とかって言いますけど、そういうことが、まあ、来場者が増えたことによってこうこちらが想定してた以上に汚損破損っていうのが起きてしまって、まあ、そこはこう作家さんにも出展者にもこう当初から納得はしていただいてたわけですけど、やっぱりこうお借りしてる作品がこう傷んでしまうっていうのは博物館としては残念なことですし、今後まあその触る展示っていうのをどんどんこう展開していくためにどうやってその優しく丁寧に触るっていうことをこう来館者に伝えていって、で資料が傷まないようにするのかっていうのはやっぱり今後検討していかないといけないなと思う課題ですね。
なるほど。こう来る側行く側も触り方っていうのをもうちょっとこう知る手段というか、
そうです ね、まあ、ここがなかなか難しい、やっぱり今回非常にこうお子さんであったり親子連れが多くてですね、で、まあ、子供をあんまり悪者にしたくないですけど、どうしてもやっぱりこう触り方が乱暴になってしまう、
はい、
あるいはまあ小学校の団体とか来てわーっとなってたらもう優しく丁寧にとかって言ってももう通じないというか、
そうですよ、ね、
本当に嵐のように去っていくような感じで、まあ、その辺をこう一つ一つこのものを作った人がいて、 で、まあ、あの民族学博物館の資料なんかだったらこの資料を実際に使って生活している人たちがいる。だからその一つ一つの物の背後にいる人っていうのをどれだけこう意識してもらえるかっていう部分が大事なんだなっていうことを感じましたね。でそういう人っていうのを意識できれば、まあ、今まあ、陳腐な表現になりますけど、その大量生産大量消費の時代でこう物を粗末にするっていうことですけど、まあ、そういうところにもこう博物館で物に触るっていう体験をすると何かこう意識が変わってくると思うので、うん、なんかこうそれぞれの物の背後にいる人っていうのをどう伝えていくのかっていうのは今後もこう考えていきたい部分ですね、うん、
こう手応えや得られたものがあって、そして見えた課題もあって、はい、また今後に向けていろいろ夢が膨らむところですね。
まあ、あの展覧会終わってすぐはもういいやと思ったんですけど、まあ課題も見つかりましたし、またあの、ね、今年ということではないんですけど、あの、まあ、博物館で仕事を続けるからにはもう何回かは展覧会して世にいろんなことをこう通っていきたいなと思います。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日も触る食文化を研究する文化人類学者の広瀬浩二郎さんのインタビューをお届けしました。いかがでしたか。広瀬さんは今回の展覧会の他に去年は絵本の出版にも挑戦されました。来週はその絵本についてお聞きします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。